宇宙の複雑さに比べればとハートフィールドは言っている。この我々の世界などミミズの脳みそのようなものだ。そうであってほしいと僕も願っている。この番組では毎週村上春樹の小説を取り上げてその内容を紹介しています。先週は実際に1973年製のピンボールマシンで遊んでみたんですが、ピンボールの楽しさはラジオでは全く伝わらないということを学ぶことができました。今回は村上春樹にちなんだ作品をいくつか紹介していきたいと思います。お楽しみに。まずは今週何食べたのコーナー。このコーナーではマラソンについて語る村上春樹のように今週摂取したエンタメを紹介しています。今回私が紹介するのは名探偵コナン100万ドルの道しるべです。北海道を舞台に謎を解く話なので、ほぼ羊をめぐる冒険ですね。忙しくて正直予告編も見られずに映画館に足を運んだんですが、結果的には良かったかなと思います。これからネタバレをしながら内容を紹介していきたいと思うので、もしまだ見ていない人がいたら、ぜひ映画館で見ていただいて続きを聞いていただければと思います。暗号が一つのテーマの作品なんですが、誰かに何かを伝えることの尊さを描いた映画だったのかなと私は思いました。さて、今回の映画に登場するのは、皆さんご存知、江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次。名探偵コナンにおける大人気キャラクター、高校生チームが集合して北海道に隠された財宝を探すお話。謎を解く鍵は財宝のありかを示す日本刀。つまり、刀をめぐる冒険です。お宝探しの物語。何かの本で昔読んだんですが、人間の脳って食べ物を食べた時よりも食べ物を探している時の方が幸福感を感じるらしいですね。今回の映画でも、お宝とは何なのか、どこにあるのかっていう謎を、最後まで引っ張ってくれて、おかげでもう本当に最初のアクションシーンから最後の、謎が明らかになる瞬間まで、楽しみ尽くすことができましたね。さて、コナンの魅力といえば、まずはかっこいいアクションシーンとラブコメですよね。今回の映画も、平次とキッドのチャンバラに始まりまして、アクションシーン満載。コナン、平次、キッドの共闘とか、函館のね、高低差のある街を舞台にしたアクション。そしてもちろん、爆発。もうこれ、伝統芸能と同じなのだと思うんですけど、コナンのサッカーボールキックとか、キッドの飛行とか手品とか、あと平次の木刀を使ったチャンバラとか、もう正直、映画として面白いかどうかとはもう違う次元にあると思うんですよ。ファンもそれを見るために行ってるので、もう見られただけで大満足。もうそのシーンがあれば待ってましたって感じだと思うんですよね。夕方、電車を背にね、この3人が協力して戦うシーンなんてもう素晴らしかったと思いますね。ただ、個人的にはこれだけ高校生チームのかっこよさを出すなら、怪盗キッドのライバル、白馬悟くんにも出てほしかったなとは思いますね。望みすぎなのかな。ちょっと原作ではね、この映画公開する前のエピソードで白馬くんも出ていたので、若干期待してた思いはあるんですけどね。おそらく、いろんな交渉とか話し合いが、うまくいかなかったのかな、とは思いますが。さて、映画としては、暗号が一つのテーマになる作品です。言葉って伝わらないんですよね。もう皆さんもご経験あると思うんですけど、実生活とか仕事とか、どこでもそうだと思うんですけど、どんなに言葉を尽くしても、やっぱ交渉とか話し合いってうまく伝わらないし、話し合いまとまらないもんじゃないですか。例えば函館山のね、夜景を見ながら全力で自分の気持ちを伝えたとて、それが伝わるかどうかはやっぱり全く別物。あるいは、たとえ伝わったとしても、誤解されてしまったりですとか、あるいは自分自身が相手に言われた言葉を勘違いしてしまったりとか、そういうことがあると思うんですよね。今回の映画は、この刀に秘められた暗号を解き明かしていくんですけど、その過程で、たくさんの言葉を交わしているはずの登場人物たちの、誤解とか勘違いとか、なかなかお互いが理解し合えない様っていうのを描いていくんですね。この暗号解読と登場人物たちのこのコミュニケーションがうまくいかない様子を同時に描くっていうのが、私はこの映画の一番の面白ポイントでしたね。例えば親子。父親の思いとか母親の思いが、息子に伝わっていかない。あるいは息子の思いが両親に伝わらないとか。そういうシーンもありましたし、あるいは友人関係。今回の事件は、そもそも、ある友情が一つのきっかけになっているんですが、その中心にある友人同士の思いも、 多分お互いにうまく理解し合えてはいなかった。まあ、一人は多分宝を、追い求めていたんですが、もう一人はおそらく宝そのものよりも、こうやって友人同士一緒に宝を探していくっていうことが楽しかったんじゃないかなと私は見ながら見てましたね。まあ、最後の場面もそうですよね。やっぱりこう全力を尽くしたところで、やっぱり言葉は伝わらないんだっていうことを、函館山の頂上で見せてくれたわけですよね。まあ、言葉は伝わらないんですよ。で、これって多分誰しも人生で経験したことがある、ある種の絶望だと思うんですよね。その絶望感をこのコナー映画は見せてくれる。ただ、もちろんこれはね、みんな、老若男女、みんなが見るコナー映画でもありますし、やっぱり未来を担う子供たちが、多分視聴者の中心にある映画ですから、こんな絶望だけでは終わらないんですね。これが素晴らしい。登場人物たちは、みんな日常会話の中で誤解とか、勘違いとかを繰り返しながらも、必死に手がかりを集めて暗号を解読していくんですね。やっぱ人間、謎があると、それ解き明かしたくなるじゃないですか。みんな真剣に暗号と向き合って、少しずつその内容を解き明かしていく。つまり、残されたメッセージを読み解いていくんですね。この普段はコミュニケーションがうまくいかない人間たちが、自分はもう会ったこともない、あるいは、なんというか全く知らない先祖だったり、かつての昔の人たちのメッセージを読み取って未来に伝えていく。つまり言葉は必死に頑張れば伝わるんだっていう、ある種の希望を示していくお話でもあるんですね。この暗号を通じて。この暗号解読と登場人物たちの対比というか、この過程がですね、私はすごく感動的でしたね。そして何よりも最後のオチですね。みんなが頑張って暗号解読をして必死に追い求めてきた宝。それが一体何だったのか。その姿も素晴らしかったですね。正直私はお宝の正体は、何でもいいかなとも思っていて、例えば函館の街そのものがお宝だったんですとか、北海道という場所が宝なんですとか、そういう落としどころでも、正直もうコナン君のサッカーボールキックとか、キッドのアクションシーンとか、平次のチャンバラ見れたからいいかなって思ってたんですが、これがね、暗号、あるいは言葉の伝わらない絶望感みたいなもの、みたいなこれまで積み重ねてきた伏線というか、これまで積み重ねてきた描写のオチとして、最高でしたね。あ、こんな姿なんだ。明確に宝の正体を明かすんですね。そして、こんな宝もういらないね。いらないんだ。っていうシーンで終わっていくんですよね。これかっこいいですね。映画のラスト、事件の犯人がね、宝を見つけて、絶望して終わるんですね。宝は見つけられたけど、俺はこんなものを探していたのか。こんなもののために俺は事件を起こしたのか。で、絶望して終わる。一見すると、宝探しは、ある種失敗ですよね。宝なんてなかったんだ。こんな、ゴミしかなかったんだっていうオチにも見えるんですけど、でも私はそうじゃないと今回の映画見て思ったんですね。それは、これまで繰り返し話した通り、宝はあったんです。それは普段誤解ばかりしている、勘違いばっかりしている人間たちがみんなで頑張って必死に暗号を考えた結果、今はすでにいなくなっている先祖からの言葉を知ることができる。先祖の思いを知ることができた。もう今はもういなくなってしまった人々と、分かり合うことができるんだっていうことを示しているわけですよ。宝そのものは、ゴミかもしれないが、でもその宝探しを通じて、一番大切なものはもうすでに手にしていたんだと。そういう過程こそが、やっぱ謎解きの過程こそが一番大事だし、それによって言葉は通じるんだ。だから私は宝があんな姿をしているのも当然だと思うし、なんならちょっとおしゃれな演出だなぁなんて思いましたね。ともあれ、暗号解読っていうミステリーの定番ですね。暗号解読を通じて、言葉に関わる希望を示した映画だったと思います。やっぱり我々生きている限り言葉から逃れられないですから、その言葉に関する希望っていうのを映画館の大画面で味わうっていうのもいいんじゃないかなと思います。もし見てない方いらっしゃったら、ぜひ映画館で見てみてください。村上春樹あるある。パスタ、ジャズ、ウイスキー、ビール、猫、ペーパークリップ、バー、ジャガイモ、ネズミ、羊、妻の失踪、そしてジュークボックス。小銭を入れるとレコードをかけてくれる機械、ジュークボックス。正直なところ、私は実物を見たことはありません。ただ、村上春樹の小説を読む上では、欠かすことのできない、重要な道具ですね。今日紹介するのは、そんなジュークボックスのようなキャラクターが大活躍するアメコミ。タスクマスター、失われた過去です。ライターはフレッド・バン・レンテ。アーティストはヘフテ・パロ。 2010年にアメリカで刊行されたタスクマスター個人誌のミニシリーズの一冊。タスクマスターが記憶を取り戻していくっていうストーリーなので、タスクマスターのこととか、歴史のことを全く知らなくても楽しめる作品じゃないかなと思います。これからネタバレをしつつ、この作品の内容を紹介していくんですが、電子版も出ている作品なので、もし読んでいない方がいれば、ぜひ買って読んでいただければと思います。100ページぐらいの短編なので、読み始めればもうすぐに終わります。ただ、短編とはいえ、読み応えはかなりある作品だと思います。私はアメコミを読み始めたばかりの頃にこの作品読んで、もちろん当時はタスクマスターっていうキャラクターのことを全く何も知らなかったんですが、アメコミってこんなに面白いんだっていうふうに衝撃を受けた記憶がありますね。あえてジャンルを言うとすれば、ハードボイルドミステリーギャグロマンス活劇っていう感じでしょうか。こんなストーリーで展開していくアメコミあるんだ、こんなジャンルがあるんだって思った記憶がありますね。主人公であるタスクマスターっていうキャラクターは MCU の映画ブラックウィドウにも登場しました。能力は写真的反射能力、フォトグラフィックリフレクシス。一度見た動作を一回で完璧に再現できる、いわゆるコピーキャラですね。キャラクターとして初登場した際にはアベンジャーズの敵として登場して、初登場でいきなりアベンジャーズを全滅させる、当時のメンバーを全滅、その場にいたアベンジャーズのメンバーを全滅させるっていう大活躍を見せて、その後も犯罪者の教育養成機関タスクマスターアカデミーを設立して、後進の育成に努めると、そんなキャラクターですね。コピーキャラかつ教育者、ナルトでいうカカシ先生ですね。金さえもらえればどんな仕事も受ける。一応悪役ではあるんですが、ヒーローに味方することもあるし、単なる悪、単なるコピーキャラでは終わらない、魅力を秘めたキャラクターですね。やっぱりオタクってコピーキャラ好きじゃないですか。カービィ嫌いなオタクって多分世界に存在しないんですよ。ファイナルファンタジーではオタクは青魔法が好きだし、テニスの王子様ではやっぱカバジとニオンをみんな応援するわけです。ハンターハンターの団長だってみんな応援してるんですよ。タスクマスターではというか、この作品ではタスクマスターのコピー能力をジュークボックスとして解釈してるんですね。お金さえ入れればどんな音楽も本物そっくりに演奏してくれる、そんな機械がタスクマスターなんだ。物語の冒頭、まさにジュークボックスから音楽が流れるシーンで始まるんですが、ここでタスクマスターは日本のヤクザに襲撃されます。そして自分を狙う謎の組織の存在っていうのを確信するんですね。自分を襲った組織に責任を取らせなければならない。その正体を明らかにするためにタスクマスターは捜査を開始します。彼は記憶を持たないんですが、完全に記憶喪失になっているわけではなくて、自分の戦闘技術だとか、断片的な記憶を場所の記憶と一緒に覚えているんですね。だ、その場所に行けば、あ、昔ここで剣法を学んだなとか、あ、昔ここで俺は誰かと戦ったなとか、そういう記憶を思い出すことができるんですね。彼は組織に襲われた時、偶然居合わせていたウェイトレス、メルセデスという女性と一緒に組織を倒し、自分の記憶を取り戻すための旅を始めることになる。それが今回のお話です。魅力は数多いんですが、読んでいて一番印象に残るところ、一つは、とにかく敵の種類が多いっていうことですね。タスクマスターには組織から多額の懸賞金がかけられます。その結果、多くの、いわゆる悪の組織がタスクマスターを襲撃することになる。エイム、ヒドラ、サイバー忍者、ブラックチョッパーズ、シークレットエンパイア、トレンチコートマフィア、リージョン・オブ・ザ・リビング・ライトニング、ミリティアメン、サンズ・オブ・ザ・サーペント。正直ですね、私も聞いたことがない悪の組織ばっかりなんですが、今挙げた悪の組織は、いわゆる一般戦闘員と言ったらいいんでしょうか。よく大型イベントなんかで、背景で戦わされる、有名なヴィランとかはいないんですね。あくまで一般人が武装したり、一般人が体を改造することで、敵となった、そんな存在です。今回の作品は、スティーブ・ロジャーズとかアントマンとかムーンナイト、バルキリー、ブラック・ウィドウとか、有名なヒーローももちろん出てくるんですが、タスクマスター自身がそうしたいわゆるヒーロー、超人と戦うことはないんですね。ヴィランも出てきません。戦う相手はタスクマスターに襲いかかる先ほど言った一般戦闘員ばかり。でも、この種類が多いことで、まず見た目が楽しいですよね。 いろんな服を着た、いろんな個性を持った敵がいっぱい出てくる。まあ、お祭り騒ぎ的な面白さがあるわけですよ。そして、タスクマスターはかつて、まあ、教育者だった経験もあるわけですね。つまり、ここで襲ってくる一般戦闘員たちっていうのは、みんなタスクマスターの教え子たちなんですね。これがいいんですよ。この教え子とタスクマスターの関係性が素晴らしいですね。お互いに、ある種の尊敬、リスペクトを持ちつつも、ただ、仕事では手を抜かない。まあ、戦闘員たち、いわゆる、まあ、雑魚キャラですよ。他のね、漫画であればきっとね。そういう戦闘員たちにも、ちゃんと人生があって、これまで歩んできた歴史と記憶があるんだ、っていうことを、まあ、感じさせる。まあ、おそらくタスクマスターの教育の賜物かもしれないんですが。まあ、そういうシーンが何度かな、出てくるので、まあ、読んでいて、まあ、単なるバトルというか、戦いが面白いなっていうだけじゃなくて、タスクマスターと敵との関係性っていうのがすごく、まあ、掘り下げられていて面白いですね。やっぱりジュークボックスってこうオリジナルのコピーしか演奏することはできないんですけど、やっぱりそれを聞いた人間、ジュークボックスに教えられた人間っていうのは、その心に抱いた敬意とか感情っていうのは本物なんだっていうことをやっぱりこれは示しているんじゃないかなと私は思いますね。魅力の二つ目は、もう笑いです。これ間違いないと思います。めっちゃ笑える作品になってるんですね。タスクマスターは記憶を失って、まあ自分を利用してきた組織と戦うお話なんですが、まあ、正直悲惨なストーリーなんですね。ただ、このストーリーをつに通底しているのは、やっぱ笑い、コメディなんですね。例えば、メキシコを旅するシーンがあるんですが、そこにいる、まあかつての教え子。名前がですね、ドン・オブ・ザ・デッド。ゾンビっぽいですね。この名前見た人たち笑っちゃいましたね。メキシコなので当然、ドクロの仮面をかぶって、まあ、いるんですが、で、彼はですね、自分のライブを成功させるために、まあ、YouTube でタスクマスターにギターの演奏技術を学んでもらって、まあ、一緒にライブをするなんてシーンがあったりしてね。それとか、あとはアンデス山脈を訪れたらですね、ヒトラーの精神を宿した大勢の村人たちと戦うことになったりとか、あるいは、まあ、戦う相手になる、この戦闘員の同盟をですね、彼らを、自分たちを世界増票解放戦線って名付けてるんですが、まあ、この名前のセンスも素晴らしいですよね。世界増票解放戦線。ミニオンズ・インターナショナル・リベレーション・フロント。略してミルフ。俺たちはミルフだと言って、まあ、タスクマスターに襲いかかったりする。これも まあ、結構この例以外にも、ギャグのシーンっていうのをすごくたくさん入れてるんですね。やっぱり、こう旅をして、タスクマスターが自分の記憶を取り戻すにつれて、彼の悩みはどんどんどんどん深まっていくんですね。俺は時々記憶が飛んでしまう。でも、何か重大な悪事に加担していたと直感でわかるんだ。もし、それが明らかになった時に、それを受け入れられる自信がないんだ。なんていうシーンもあったりする。後半ですね、タスクマスターは、まあ、実はシールドの仲間だったってことが明らかになるんですが、まあ、彼のその記憶を失うという特性を利用されて、まあ、いろいろな悪の組織と共に戦うことを、まあ、強いられていたんですね。そして、いろんな悪の組織とつながりを持つことで得られた情報を、まあ、収集させられていた。そんなタスクマスターの過去が、だんだんだんだん明らかになっていく。つまり彼は自分が善人であることすら忘れてしまって、まあ、戦ってきたんだ。そんな過去がわかる。でこう、そこで悩むタスクマスターの悩みが深いからこそ、まあ、こういうちょっと面白いギャグみたいなのがすごく印象に残るんですね。ちょっと読みながら私笑っちゃいましたね。そして魅力の3つ目。これはですね、バトルシーンがですね、素晴らしいんですよ。コピーキャラなんで、まあオタクみんな大好きなんですけど、まあオタクがコピーキャラ好きな理由の一つで、コピーキャラの弱点があると思うんですよね。必ず弱点を持ってる。例えば、オリジナルには決して及ぶことがないとか、コピーとして力を発揮するんだけど、そこには実は時間制限があって、この時間内でしか力を発揮できないとか、あるいは、こう、スキルハンターの本を右手に持って使う能力のページを開き続けないと、相手の能力を使う、誰かの能力を使えないだとか、まあそういう弱点があるんですね。で、今回、タスクマスターが戦うことになる、まあ一番の敵はですね、こう、体中に身体改造を施して、タスクマスターがコピーできない技を使うっていう敵ですね。つまりコピーキャラの弱点。自分の真似できない技を使う相手には勝てないっていう、まあ、コピーキャラあるあるっていうのを出してくれるんですね。さて、このコピーできない敵とどう戦うのか。これが本当に素晴らしい戦いで、私はもしアメコミのベストバウトを選べと言われたら、 多分トップ10には、トップ3には必ず入れる作品だ、入れる戦いになりますね。タスクマスター、正確に言うと、この敵の能力をコピーすることもできるんですね。ただ、もしこの敵のコピ能力をコピーしてしまうと、自分がそれまでの旅で取り戻してきた記憶っていうのも再び失ってしまうんですね。やっぱり、タスクマスターはジュークボックスなんですね。ジュークボックスと似てるんです。中に入れられるレコードの枚数は決まってるんですね。新しい技、新しいレコードを入れると、別のレコードを抜かなければいけない。つまりタスクマスターの強さっていうのは、自分の過去の記憶、愛した人との思い出、素晴らしい記憶、そういうものとの、まあ、トレードオフというか、どちらかしか取ることができないんですね。旅を続ければ続けるほど、タスクマスターってのはどんどん弱くなっていくんですよ。記憶を取り戻してしまう。そうすると、技が使えなくなってしまう。さて、じゃあここでタスクマスターは最後にどんな決断を下すのか。このオチも含めてね、もう素晴らしい、最後の決断を示してくれます。というわけで、タスクマスター、失われた過去でした。短編で読みやすい作品なんですが、読み応えという意味では非常に大きいものがある、まあ、名作だと思いますね。私も最近こう読んだ本とか忘れがちなので、まあ、そういう意味ではまさにこう自分の人生に引きつけて楽しめる作品でした。あと今回読み直してて改めて思ったんですが、タスクマスターってこう敵からも味方からも愛されてるんですよね。まあ、彼は自分自身を、まあ、コピーを演奏するジュークボックスでしかないっていうふうに思ってるかもしれないんですが、まあ、それを聞いてきた周囲の人間にとっては、まあ、それは本物だったってことなんでしょうね。このタスクマスターとメルセデスのコンビ、私すごい好きなんで、ちょっと他の作品とかないのかなって思うんですが、まあ、ちょっとあんまり日本語では読めないみたいですね。もし他のアメコミでタスクマスターとかメルセデスを見かけた時は、ちょっともっと応援してあげたいなと思いますね。と最近ノートの真ん中に一本線引いて、左側に自分が見た映画と読んだ本を書き出して、右側に忘れた映画とか忘れてしまった本を書き出してたんですけど、最後まで書ききれませんでしたね。まあ、人間いろいろなことを忘れたり失ったりしながら生きているのかもしれませんね。寺山修司はポケットに名言をっていう本の中でこんなことを言ってます。私には忘れてしまったものがいっぱいある。だが私はそれを捨ててきたのでは決してない。忘れることもまた愛することだという気がするのである。さて、来週は放送200回、ゴジラ、ギャングスター&ゴライアス。ゴジラの世界を舞台に描かれる本格クライムサスペンスということで、まあ、今から読むのが大変楽しみです。村上春樹も緑色の獣っていう怪獣が出てくる短編書いてますね。ぜひ皆さんもこの作品読んでいただいて、次回の放送を聞いていただければと思います。それではまた来週。バイバイ。この回を収録するために、10年ぶりぐらいに村上春樹の小説を何冊か読んだんですが、意外と覚えてましたね。私が一番好きな村上春樹の小説は、風の歌を聴けです。